手紙社セカンドストーリーさんにお邪魔しています。では早速伝えてもらいましょう。たけしくん。
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水たけしです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、まゆみさん、
はい、
あの今週はですね、ちょっとスタジオからも見えると思うんですけれども、夏、今年随分とあの梅雨が長くて、梅雨明け宣言以降、なかなか夏ずっと日が差してたんですけれども、今日は分かりやすいような曇り空でして、これからもしかしたら雨が降るのかもなというちょっと気候にちょっと戦々恐々としてるんですけれども。
そうなってきましたか。
あまり今年そんなに怖いゲリラ豪雨というのは少ないイメージなんですけれども、なんかね、今日あたりちょっと夕方までに降るかなというような気候になってまして、風もね、ちょっと風吹いてて涼しいんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、だからね、連日までの猛暑と比べると、ちょっとなんか、物足りないと言ったら怒られますけれども、はい、そんな気候になってます。
そうですか。
はい。はい、で、今日はまゆみさんの冒頭で、新しい習慣がとおっしゃってまして、で、世間的に長いお盆休みが明けた方も多いと思うんですけれども、ちょっと柴崎を今日駅を歩いてたんですけれども、こちら来る途中のお寿司屋さんが、今日から4日間休みますというのを出してらっしゃって、
そうですか。
そう、世間と逆行して休む方が意外といるのかもなというような、
この、ね、
はい、そんな街の様子です。
そうですね、このお盆休みに稼ぎ時で頑張ってる方たちもいらしたと思いますよね。
ということでですね、今日は新たな、1週間と夏の後半に、そろそろ本当に差し掛かると思いますので、新しくやっていきましょう。で、今日はですね、柴崎駅から徒歩本当に1分2分で到着する、手紙社セカンドストーリーさんにお邪魔してます。手紙社さんはですね、もともとは本店が井の丘の方にあるんですけれども、この他にもですね、台湾とか国内鎌倉とかにも店舗を出していらっしゃって、柴崎の方はですね、1階に本と雑貨のお店がありまして、2階には、セカンドストーリーさんというお名前をつけていて、普通の喫茶コーナーとしても、運営していて、あと意外とこの営業時間が夜遅くまでやっていらっしゃって、今中に入りました、涼しい。普段この月曜日火曜日は定休日になってるんですけれども、今日はですね、今週水曜日から、妄想工作展、妄想工作を、されていらっしゃる小津原恵子さんがですね、展示会斜め上の動物園展というのを行うことになってまして、今日その準備中の中、本当に中でスタッフの方が今大きなマフラーをですね、展示してらっしゃるんですけれども、そんな中でですね、ちょっと いろいろとお話を伺っていこうと思います。というわけで今日はですね、ライターで妄想工作家さんという方がいいですか。
はい、今日言ってください。はい、妄想工作家の奥畑恵子です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さっさ、この手紙社さん、セカンドストーリーさんは、普通にね、飲食店のブースが、あとカウンター席もあって2、30人ぐらい入れるようなお店なんですけれども、そちらのブースとは別に左側入って、お店入ってから左手側の方に雑貨とかをたくさん置いてらっしゃって、そのさらに奥の方にあるスペースで展示会を行うことになっているそうなんですけれども、今回どういった経緯でこの展示を行うことになったんですか。
私実はここの手紙社さん、柴崎駅の、すぐ近くに住んでまして、で、6年ぐらい前に引っ越してきたんですけど、で、あの手紙社さんがあるってことで、通ってたりして、で、ちょっと友人がたまたまこちらの、方と知り合いで紹介していただいたことがあるんですね。で、それでちょこちょこブローチ博とかも出させていただいたりして、で、今年ちょっとお声がかかりまして、ちょっとここであなたの妄想工作を、このね、いい雰囲気のこの中に、尊敬な工作を並べることになってしまったという、そういうわけなんです。
すっとんきょうと今おっしゃいましたけれども、そんなことは、まあ、人によってはあれかもしれないですけど、私は見る限りすごいあの可愛らしく愛らしいものたちが並んでまして、はい、
いやいや、よく見るとね、あの、はい、あの首が回る熊とか、あのすっとんきょうなものばっかりだと思うんですけど、はい、
あのこの展示はまあ普通にあの展示というものがありながら、あの半分展示だけの作品たち、そしてもう半分はまああのご購入いただくことも可能ということなんですけども、はい、ちょっとあの少しずつご紹介いただいてもよろしいですか。はい、
はい、展示するものとしては、まあ、一応斜め上の動物園ということで、まあ、斜め上の動物たちみたいな、その動物に関する展示を中心に、あの、まあ、動物じゃないものも、まあ、まあ要は全部ですね。
いや、あの
中心は動物の展示なんですけども、はいはい、あの長い竜宮のマフラー、
はあ、はい、今かけてらっしゃったものですね。これすごいです。3メートルぐらいありますか。
あの元の計画編み図では3メートルで編み始めたんですけど、最終的に4メートルになって、で今やいくつかの展示を経て6メートルぐらいに伸びちゃってる。
そうなんですか。今すごいすごい、はあはあ、これをくぐって、
はい、ギャラリースペースでいろんな動物を見れるっていう、そういう感じで、
あの一番最初に見えてくるのがね、あの荒巻鮭のような、
はい、
あれは何というものなんですか。
あのこれあの虫よけ の, あの下げておく網ありますよね、まあ、いわば虫コナーズみたいな、はい、であれ下げておくだけだとちょっと、まあ、あの無味乾燥だなと思ってまして、でぶら下げるといえば荒巻鮭が思い浮かびますよね。
はあ、あのなるほどと思いました。
で荒巻鮭の腹に虫コナーズをセットできるっていう、そういうものを考えたのがこちらで、実物大の荒巻鮭の、まあ、
本当に大きいですよね、これ、
そうですね、
これ5、60センチ、もうちょっと大きいんですか。
もうちょっと大きいですかね、6、70ぐらいかな。
であのすごい、なんていうんですか、立派な顔なんですよね、描いてらっしゃる絵画が立派な形になってて、でなんかなんか、おろした魚のような形で中に、そう今おっしゃった虫コナーズが貼ってある、はい、
そういうあの作り物ですね、はい、それが下がってたりとか、あとあのあのちょっと話題になったあのハイヒール、はい、ハイヒールがあの鳩の形になってたりとか、はい、あとアヒルの形のハイヒール、アヒールっていうんですけど、
あのちょっと動画が、ね、少し話題になったということで、
はい、していただいた、その辺 の, その靴シリーズもちょっと何点かあるので、それを飾らせていただくのと、そうですね、まあ、飾り物が半分、あとは、まあ、もう半分は、まあ、あの販売というか買っていただけるものを、まあ、ご用意したんですけども、
今日はあのアヒールがあの実際ちょっとありまして、このアヒルのサイズ、アヒルってもともとこれぐらいの大きさなんです
よ。アヒルもうちょっと大きいですね。ただもっと大きくしたかったんですけど、そうすると歩けなく、私が歩けなくなるので、
ヒールとしては多分23、4センチぐらいで、24センチぐらいで、はい、全長にすると30センチぐらいで、高さがあの7センチぐらいな、あ、ヒールの高さで、ヒールの高さは分かんない、
そうヒールの高さが、はい、
あくまで7センチで、まあ、ヒール、あの、なんていうんですか、あの、分かりますかね、あ、靴を履いた足の先はアヒルの尻尾の方になってまして、かかとの方にあの、かかとの部分がアヒルさんの足で、あのその後ろの方、くるぶしの方に向かってあのアヒルが、はい、頭があって、これの高さは、まあ、もうちょっと20センチぐらいは、
そうですね、はい、であの自分が歩くとアヒルが、まあ、後ろ歩きになるように見えちゃうんですけど、まあ、そんな感じで、まあ、アヒルとハイヒールを融合させたものを展示しております。
これはあのおそらく検索をすれば動画がたくさん出てくると思いますので、
アヒールで検索するとあのインドかどっかの部族の名前かアヒールが出てきますから、あの、はい、それで検索していただければと思います。
わかりました。そしてあのいくつかあの、はい、このボウリングのピンのようなものと、はい、これもこれは鳩ですよね。
鳩ですね。鳩、前、工作品で、はい、普通のおもちゃのボーリングを、はい、あの全部鳩の 形に塗って鳩にして、そのでボールを豆鉄砲の豆になぞらえて、つまり、まあ、豆鉄砲を食らった鳩がスカーンと転ぶみたいな鳩ボーリングっていうのを考えたんですけど、まあ、それをちょっと雑貨にしてちょっと置物10センチぐらいの高さの鳩ボーリングのピンを量産して置いてますんで。
発想もそうです、鳩ボーリングって、
ボーリング
鳩が豆を食らって発想もすごいですけど、あの今おっしゃったようにおもちゃのサイズのボーリングのピンなんで、まあ、高さ本当に 7,8 センチぐらいで、まあ回っても本当に5センチぐらいなんですけれども、そこの、まあ、こちらはですね、あのボーリングのピンの上の方に鳩の顔ができてまして、本当に豆を食らったような顔
豆を食らったような、まあこいつらはね、普段から豆食らったような顔してますからね。はい、
で、あの赤べこがあります。赤べこじゃないです、これなんかその赤べこが顔が3つぐらい出てるような、
はい、赤べこを元にしたあのフュージョンなんですけど、何とフュージョンしたかっていうと、あの神獣って神の獣と書いて神獣ですね、神獣べこたちっていうあのガチャガチャを、まあ、私考えたのがこの8月に出まして、
これ出てるんですか世の中に。
そうです、そうです、もう世の中に出回ってまして、で展示でもあのガチャガチャのマシンはちょっと置けないんですけど、あの、まあ、あの買っていただけるようにこう仕入れましたんで、あのいろんなあの頭3つあるケルベコスとかはじめとして、ユニベコーンとか、
ユニコーンとベコ、
ユニコーンとベコの、あとペガサスと赤べこくっついて、ベコサスとか、はい、あの5種類、
これすごい5種類全部手のひらに乗る、
はい、
すごいちっちゃい赤べこだって見ればわかるんですけど、よく見るとこういう赤べこはないなっていうような感じで、
あでも、はあはあ、
ケルベコス、
ケルベロス、
はいはい、これちゃんとあの赤べこと同じように首が動くようにもなってますし、はあ、はい、ですね、この不思議な、妄想工作所プレゼンツ斜め上の動物園展は今週水曜日、あさってに8月21日水曜日から、9月1日の日曜日まで開催されます。こちらのカフェの開店と合わせていまして、お昼12時から、23時まで、なかなか遅い時間までやれますね。はい、こちらが、行われます場所は手紙社セカンドストーリーさんで、最寄り駅が、柴崎駅になります。柴崎駅から甲州街道の方に進んでいただきますと、本当に徒歩1分で到着します。住所は調布市菊野台 1-17-5番、菊野台 1-17-5番で、1階は、本屋さんと雑貨店、2階の方にこちらセカンドストーリーさんの方がございます。で、おつらさん、あの、
はい、
今後期間中トークショーも、
はい、
どんなことお話になる予定なの？
あの全然決まってませんね。あの一応タイトルだけ王業に、あの私にとの考える可愛いとはっていうことなので、まあ、それに沿ってあの自分の可愛いものの基準みたいなのを昔の工作とかから掘り出して、あのいろいろスライドを見せながらあのお送りしようかなとは思うんですけど、その時にあの半崎バーグっていうちょっとスペシャルメニューを、でかいハンバーグなんですけど、半崎っていうのはオオサンショウウオのことなんですけど、私が昔あのオオサンショウウオとハンバーグちょっと質感が似てるなと思って、オオサンショウウオ型のでっかいハンバーグ作ったことがあって、それを再現していただけるので、あのトークショーにご参加の方にはそれが試食できるよという感じで、はい、
はい、こちらはトークスライブの方が8月24日土曜日の夕方4時から5時までの1時間です。こちら、お問い合わせは 042-444-5367 番、 042-444-5367 番、手紙社さんの、公式サイトの方からも受付ができます。あと31日の土曜日には午後1時と3時から、ワークショップもあります。こちら受講料3000円で各回5名様になりますが、まだあの1時の回3時の回ともにあの参加できますので、あのくるくる回るフィギュア作り、ちょっと今ご紹介いただいた、
はい、
あの
そうですね、ベアリングっていう、まあ、ハンドスピナーの中心にある金具があるんですけど、くるくる物を回すための、でそれをあの熊の 木彫りの熊の置物に仕込んだベアリングマっていうのを自分で作ったことがあって、今回も売るんですけども、そういう感じでベアリングを仕込んだなんかフィギュアちょっと面白いぞということで、簡単な
簡単にやろうということで、わかりました。はい、まゆみさん、
はい、
今日は私なんとか頑張って伝えたんですけど、形とか伝わりましたかね？
あ、わかりましたよ。なんかね、すごく面白そう。
はい、皆さんもぜひ妄想していただいて、実際足を運んで実際どうなのかなというのを確認していただければと思います。はい、今日はですね、手紙社セカンドストーリーさんから、今週もから開催される斜め上の動物園展について、妄想工作所の大沢田恵子さんにいろいろお話伺います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。お待ちしてます。
ではスタジオにお返します。
はい、乙畑さん準備中のところありがとうございました。ね、なんか乙畑さん曰くすっとんきょうな動物たちがいっぱい待っているということですので、会いに行かれてみてはいかがでしょうか。明日は岡本レポーターが緑ヶ丘児童館学童クラブさんからお送りする予定です。